さて今回はあなたが共有してくれたマンダラ手帳活用マニュアル、うん、それと関連資料ですね、これをもとにこのユニークな手帳マンダラ手帳について一緒に探っていきましょう。もしかしたら大谷翔平選手が高校時代に使っていた目標達成シートといえば、ああ、あれかとピンとくるかもしれませんね。
ええ、印象的なこう9マスのシートですね。あれがまあマンダラチャートと呼ばれるもので、マンダラ手帳のまあ核になっている部分なんです。単なる目標管理ツールっていうだけじゃなくて、実は仏教のマンダラの考え方にもこう深く根ざしていて、非常に奥が深いんですよね。開発されたのは経営コンサルタントの松村康夫さん。
松村康夫さん、なるほど。今回の探究ではですね、このマンダラ手帳が、まあ、どういう仕組みになっていて、私たちの人生とか、まあ、仕事にどんな風に役立つのか、そのエッセンスをつかむということを目指したいなと。まずはその基本的な考え方からちょっと見ていきましょうか。
はい、これは1979年にですね、人生とビジネスを豊かにするという目的で開発されたものなんです。なので単にトゥードゥーリストを作るためのものっていうよりは、人生の羅針盤なんだと、そういう位置づけなんですね。で、最大の特徴は中心にこう核となるテーマを置いて、その周りに8つの観念要素を配置する、この 3×3 の合計9な つのマス構造、これがまあ全てのこう中核なんです。
あー、なるほど。中心に大きな目標、そうですね、例えばプロジェクトを成功させるとか、健康的な生活を送るみたいなのを書いて、で周りの8マスにそれを実現するための具体的な要素、まあ、プロジェクトだったらチーム連携強化とか予算管理徹底、健康なら週3回の運動とかバランスの取れた食事とか、そういうのを書き出すわけですね。
まさにおっしゃる通りです。でここからがまた面白いところでして、その周りの8の要素、例えば今おっしゃったチーム連携強化がですね、さらに別の新しい9マスの今度は中心テーマになり得るんですよ。
へえ、なるほど。一つこう掘り下げたい要素をさらに掘り下げて具体的な行動に落とし込めると。ということは、最初の8の要素それぞれをさらに8の具体的な行動に分解したら 8×8 で、64の行動リストができるみたいな。これならどんなに大きな目標でも、なんか今日何をすべきかっていうのが見えてきそうですね。
まさにそこがこのチャートの、まあ、強力な点なんです。なんていうか、何をすればいいかわからないみたいなこう漠然とした状態から抜け出して、具体的な一歩を踏み出すための、まあ、設計図になるっていう感じですね。場合によっては 9×9 で81マスまで展開することも可能です。
なるほど。マンダラっていうこの名前自体にも何か深い意味があるそうですね。サンスクリット語で本質を有するものっていう意味があるとか。
そうなんです。ですからこれは単に行動計画を作るツールっていうだけじゃなくて、自分自身の本質、つまりこう本当に大切にしたいこと、それを見つけてそれを実現するためのツールなんだという、まあそういう解釈ができるわけです。単に行動をリストアップするんじゃなくて、じゃあなぜそれが必要なんだろうって、こう自問自答しながらマスを埋めていく、そのプロセス自体が本質への探求になると。
ああ、なるほど。仏教的な向き合う時間を大切にするっていう考え方が背景にあるんですね。書くことで思考が整理されるっていうのも、うん、すごく納得がいきます。
ええ、でその根底にある哲学っていうのもまたユニークでして、加点方式で考えるっていうのがその一つですね。
加点方式ですか。それはどういう。
まあ普通の目標管理だとどうしてもできたことに目が行きがちで、それがこう自己評価を下げてしまう原因になったりしますよね。まあ減点方式というか。それに対してマンダラ手帳ではできたことを数えてそれを評価しましょうと推奨してるんです。手帳にもだから失敗とか反省点じゃなくて、達成できたこと、前に進めたことだけを記録していくと。
へえ、ポジティブな記録だけを残していく。これはなんか単なる精神論じゃなくて、心理学的にもなんか効果がありそうですよね。達成感を積み重ねることでモチベーションをこう維持しやすくなるみたいな。
まさにそうです。これは自分の行動とか進捗に対するその捉え方をこう意図的に変える練習とも言えるかもしれませんね。進捗に焦点を当てることで自信、まあ、つまり自己効力感が高まって、次の行動への意欲が湧いてくる。これがやっぱり継続の鍵になるんですよね。
でもできたことだけ書くって言われても、なんかついつい いやーもう完璧にはできなかったなとか考えてしまいそうですけど、あるいはその9マス全部埋めなきゃみたいなプレッシャーを感じたりとか。
ああ、いい質問ですね。まさにそこがポイントでして、完璧を求めないっていうこともすごく重要な原則なんですよ。全部のマスがこう綺麗に埋まらなくてもいいんです。まずは書き始めること、そしてその自分と向き合うプロセスそのものに価値があるんだっていう考え方ですね。これはマンダラ手帳活用の3原則っていうのにもつながっていて、1、向き合う時間を大切にする、2、アウトプットで楽になる、3、常に変化し続ける。
常に変化し続けるということは、例えば立てた目標が途中で、あ、やっぱりちょっと違うかもって思っても変えてもいいっていうことですか？それはなんかすごく気が楽になりますね。
もちろんもちろんです。状況は常に変わりますし、自分自身の考えだって深まったり変化したりしますからね。その変化に合わせて目標とか計画を柔軟にアップデートしていくことこそが、むしろ成長の証なんだというふうに捉えられてるんです。この柔軟性が多分多くの人に長く愛用されている理由の一つでしょうね。
なるほど。そのできたことを記録していくっていうポジティブな哲学と、あと柔軟性ですね。それが具体的に手帳のどんな構造に反映されているのかちょっと見ていきましょうか。かなりこう体系的に作られている印象ですけど。
ええ、そうですね。手帳は大きく分けると人生計画とビジネス計画、それからそれを日々の行動に落とし込むための年間、月間、週間、日間の計画ページで構成されてるんですね。で、非常に特徴的なのは人生計画のページから始まるっていう点なんです。
人生計画から。普通の手帳だとまず年間カレンダーとか月間スケジュールから入るイメージがありますけど。
そうですよね。ここではいきなり日々のタスクとかじゃなくて、まず人生における8つのこう重要な分野、具体的には健康、仕事、経済、家庭、社会、人間性、人格、学習、遊び、この4つについて自分はどうありたいんだろうっていうのをまず深く考えることからスタートするんです。
8つの分野、健康、仕事、経済、家庭、社会、人間性、学習、遊び。うわー、かなり網羅的ですね。これ全部をなんかバランスよく考えるのって結構難しくないですか？
ああ、そうですね。まあ最初から完璧にバランスを取ろうとしなくても全然大丈夫です。まずは特に意識したい分野、例えば健康と仕事から考えてみるとか、それでも良いと思いますよ。各分野に例えばどんな身体の状態で過ごしたいか、健康とか、どんな気持ちで仕事をしたいか、仕事みたいな具体的な問いかけが用意されてるんで、それに答える形で自分の理想を描きやすくなってるんですね。重要なのはその仕事一辺倒になったりしないで、人生全体をこう俯瞰して自分にとっての豊かさって何だろうっていう視点を持つことかなと。
なるほど。忙しいとついね、仕事のことばっかり考えちゃいがちですけど、この構造だと他の大切な側面もこう意識せざるを得ないというか、まさに人生の羅針盤っていう感じですね。ビジネス版の計画もあるんですね。
はい、こちらはですね、 OKR、 つまりオブジェクティブズ&キーリザルツ、目標と主要な結果っていう、まあ、ビジネスでよく使われる目標設定の考え方を取り入れてるんです。単に何を達成するか、成果だけじゃなくて、じゃあそのためにどんな能力が必要か、能力、それからどんな姿勢で取り組むか、姿勢っていう観点からも目標を設定して行動につなげていくと。
成果、能力、姿勢、この三位一体で考えるわけですね。実際に使う上で何かコツみたいなものはありますか？資料にはなんかカラフルなペンとかシールで楽しむなんてことも書かれてましたけど。
ああ、そうですね。とにかく続けることが一番大事なので、自分がこう楽しくなるような工夫はもうどんどん取り入れるべきですね。完璧を目指さずに書けるところから書いていく。そして、まあ、繰り返しになりますけど、できたことを記録していく。あと言葉遣いもネガティブな言葉、例えばしないとかじゃなくてするっていうポジティブな言葉を選ぶのも結構ポイントですね。禁酒するって書くより、休肝日を週3日捨ておけるって書いた方がなんか前向きな気持ちで取り組めそうじゃないですか。
確かに確かに。なるほど。デジタルツールとの併用も OK なんですね。手書きの良さとデジタルの便利さ、両方貸せるっていうのはなんか現代的でいいですね。
そうなんです。 Google カレンダーと連携させたりとか、メモアプリと併用したりとか、自分に合った使い方を見つけるのが一番だと思います。
では 実際にこの手帳を使うことでどんな効果が期待できるんでしょうか。人生が豊かになるっていうのは具体的にどういうことなのかなと。
そうですね、まず思考と行動のバランスがすごく取れるようになります。9マスの構造によって大きな目標、つまり全体像を見失わずに具体的な行動、つまり部分にちゃんと落とし込めるんですね。だからやるべきことはなんとなく分かってるんだけど、何から手をつければいいのかみたいな状態になりにくい。これが目標達成の角度を高める一つの理由かなと。それこそ大谷選手が高校時代に緻密な目標設定シートを作ってたっていうのもまさにこの考え方ですよね。
ああ、そうですね。大きな夢を具体的な練習メニューとか心構えにまでこうブレイクダウンしてた。なるほど。
ね、そしてできたことを記録する習慣、これは確実に自己肯定感を高めますね。今日もちゃんとできたなっていう、そういう小さな成功体験の積み重ねが自信と次の行動へのエネルギーになるんです。資料にもあなたを追い詰めることなく余裕を持って予定をこなせるようにするので挫折しませんってありましたけど、
挫折しにくいっていうのは大きいですね。ビジネスの現場での活用事例として弁護士法人 PLZA 総合法律事務所の話も資料にありましたね。会議とかイベント帰宅、個人の目標管理にも使われているとか。
その事例ではですね、もともと手帳がすごく好きな方が、いろんなものを試した末にこのマンダラ手帳にたどり着いて、そしたら目標が前倒しで実現したりとか、手帳がきっかけで良いご縁につながったりみたいな、そういう個人的な体験談が語られていましたね。単なるタスク管理を超えた効果があるっていうことを示唆してるかなと。
一人で使うだけじゃなくて集団マンダラっていう形でチームで活用する方法もあるんですね。花巻投稿野球部みたいに。
そうなんです。メンバーがお互いのマンダラチャートをこう共有したり見せ合ったりすることで、あ、そういう目標があるんだとか、あ、この行動は真似したいなみたいな、こう刺激が生まれるんですね。これは心理学でいうところの相互依存の関係性を育むアプローチとも言います。互いを認め合って刺激し合って高め合うことで、個人の成長だけじゃなくてチーム全体の力がこう底上げされる、1プラス1が2以上になるみたいな効果が期待できるわけです。
へえ、最近ではさらに進化してるっていうふうにも聞きました。なんと AI と連動する機能まであるとか。手帳をこうスマホで取ると AI が振り返りを手伝ってくれるんですか？
そうなんですよ。振り返るくんとかスーリアとか、なんかちょっと個性的な名前の AI キャラクターがいくつかいてですね、その週の行動記録に基づいて、あ、この目標に対して行動のここが良かったですねとか、じゃあ次はこうしてみたらどうですかみたいなフィードバックをくれるんです。
へえ、なんか AI がコーチングしてくれるみたいな感じですね。でもAI に自分の行動を見られるのってちょっと抵抗がある人もいるんじゃないかなとか思うんですけど。
ああ、その点はちゃんと考慮されていて、あくまでこうプライベートな空間で自分が選んだキャラクターから客観的でかつポジティブなフィードバックを受けられるっていう形になってるんですね。なんか上司とか他の人に直接言われるのとはまた違う気軽さとか受け入れやすさがあるみたいです。実際にこの AI リフレクション機能を使ったユーザーさんは、使わないユーザーさんと比べて週間レビューの質が向上して、目標達成率がなんと約 40% もアップしたなんていうデータもあるそうですよ。
40% アップはすごいですね。テクノロジーと手書きのアナログな手法がこううまく融合してるっていうのは面白いですね。他にも習慣化をサポートするオンラインコミュニティ、マンダラゼミっていうのがあったり、手帳のサイズもポケット、B6、A5 と選べたり、なんかユーザーのニーズに合わせてどんどん進化し続けてるんですね。
まさに常に変化し続けるっていう原則を手帳そのものも体現してるって言えるかもしれませんね。
というわけで今回はマンダラ手帳について深掘りしてきました。中心角を待つ三角三の9マスっていう、まあユニークなフレームワークを使って人生とか仕事の目標をこう多角的に捉えて具体的な行動に落とし込んでいく。そしてできたことに焦点を当ててポジティブに進捗を記録して、変化にも柔軟に対応していく。いや、単なるスケジュール帳じゃなくて思考を整理して行動を促して自己肯定感を育む、なんか非常にパワフルなツールだっていうことがよくわかりました。
ええ、中心にある目標とかテーマっていう、いわば関東、それを支える具体的な行動っていう枝葉、その両方の関係性を常に意識しながら全体像と細部をこう行ったり来たりできるのがマンダラチャート、 そしてマンダラ手帳の、まあ、真髄ですよね。
この構造的でありながらでも驚くほど柔軟なアプローチ、これをご自身の目標設定とか日々のタスク管理、あるいはチームでのプロジェクト推進にどんな風に役立てられそうか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。
そうですね。最後に一つ、さらに思考を深めるための視点として、資料の中に人生100年計画っていうシートの話も少しだけありましたよね。これはまさに過去の自分史を振り返って、現在地を確認して、そして未来を設計するためのいわば人生全体のマンダラを描くような壮大なものなんです。日々のタスクとか短期的な目標だけじゃなくて、時にはこう立ち止まってこのマンダラっていう枠組みを使ってですね、自分自身の根本的な価値観とか人生で本当に成し遂げたいこと、まあ言ってみれば人生の真実みたいなものとじっくり向き合ってみる、そういう長期的な視点を持つことが変化の激しいこれからの時代を自分らしく歩んでいく上で、もしかしたらすごく確かな羅針盤になるかもしれないなと、そんな風に思いますね。